啓智。空はこんなに深くて静かなのに、眺めるケージは追い込まれるのを感じた。風の音が確かに自分を嘲笑っている。早すぎる春の気配を闇に返そうとする西空に、鉄塔の赤いシグナルが瞬いている。彼はそれを燃え尽きた地上だと錯覚した。夢はもう終わったのだと思う。つまらない人生だった。楽しいことなんて何もなかった。生まれてさえ来なければ、静かな分子の深層のまどろみの中、組み立て工場の製品化されないで分離されたまま漂っていられたなら、幸せだの不幸だの、そんな情感など知る由もなかったのに。悲しみなんて言葉を覚えなくても済んだはずなのに。靴音近くをつむじ風が抜けていく。その冷たい自由が羨ましい。ケージは汚された心がどっかしえないことを知っていた。社会へ対する憎しみが青年の頃のすがすがしい屈託のなさを打ち砕いて、どんなに修繕を重ねても塞ぎきれないことを知っていた。
心の中が真っ黒だ。
刑事はつぶやいた。けれども彼には慰めてくれる知人などもはやどこにもいなかった。長い歳月が理解し合える人間などこの世に存在しないことを教えてくれた。いや、あるいは母国語が異なっていたら、学生の頃英語を習得していたら、国を逃れてまるで異なる理想郷、そこまで夢見ないにしても少しはマシな社会が開けていたような気もする。今はすべてが虚しい。懸命な期待や努力が諦めと移り変わったとき、老けゆく酔いをさまよう石爆に彼は取り込まれたらしかった。満員列車がカンカンと車道を押しとどめながらに過ぎる頃、工場街を逃れた照明みたいにビル街が両脇から迫ってくる。すぐ先のステーションはくすんだ外装をまばゆい照明にごまかしながら人々を吸い込んでいくように思われた。四方から現れるサラリーマンに挟まれて、刑事もその中へと消されゆく。携帯をかざすと音がして、改札口をすり抜ければ流れ作業をした階段へと運ばれていくのだった。プラットホームのひしめきは鶏小屋の密集か。ただ鶏と違ってコッコと鳴かないからむっつりとして騒がしい。早退に疲れきっている。それでいて落ち着かない。理性が後退した苛立ちと倦怠が充満する檻の中にいるようだ。それで罵り合うものもなく、強化して路線へ落ちるものもなく、毎日を平然と乗り切っていけるのは不思議だ。 いくら人間が従順だからってこれほど詰め込まれて平気なのは自他に差分のない企画品の証明ではないか。刑事は恐ろしくなってきた。平和なメロディーを友として危機感のないアナウンスが響いてくる。右手に持ったカバンが重い。仕事の資料なんか持ち帰らなければよかった。自分の哀れな中堅ぶりを尻尾の振りざまを見せられたようでなんだかやりきれない。ほどなく列車は止まる。ドアが開く。押し出された人だかりと入れ替わった時、刑事もまた列車の人となった。契約の誕生より早く存在すべき人間の自律的価値、そんなものは言語動物である我々には定義しきれないのかもしれない。だが例えば家庭は企業ではないはずだ。数家族が寄り添うくらいの役割分担にしたって、その小社会を直ちに大社会の規格に捉える必要はない。そして人間の根源価値は大社会ではなく小社会の中にこそまずは存在すべきではないのか。そこまで引き戻して考えた場合、今の我々の生活は真に正しい精神を保っているのだろうか。それとも知らずのうちに魂を食い殺されて、充填されたプログラム、人の形をした規制回路、それな同一基盤に変えられてしまったのではないか。だからこそこれほど密集しても和を乱すこともなく、秩序を乱すこともなく、平然と仕事を続けられるのではないか。満員列車に毎日揉まれていると不気味な不安が高まってくる。魂を喪失するような不安が。田舎へでも引っ越せたなら、これほど切迫した危機感も遠ざかって人間性を回復することができるだろうか。列車が駅に到着する。商品の入れ替えみたいな乗り降りが完了するまで、目の前のサラリーマンの携帯が視線から離されたまま文字を連ねていた。メールの最中らしい。刑事は扉の封鎖を待っている。ドア付近ではおのずから悟りきってプラットフォームへ降り立って最後から乗り直す人影もある。それが礼節やマナーではなく、プログラムされた装置のように刑事には思われた。契約的な規律がこの都市を支配している。それに合わせて自分は魂をなくしかけている。しかし順応すべき人々が怯える自分より真っ当であるとは思えない。もし後半の信任を得た思想が常に正当であるなら、人類は有史以来の経歴をこれほどまでに戦争に費やしたりはしなかったろう。それゆえ少数派の意見は常に社会にとって必要であり、多数派の意思のみを是とするような社会は常に単一的無思想の危機にさらされる。そんなくだらないことを考えながら、彼はつり革にぶら下がっているのだった。
ある時、鶏と飼い犬が話をしました。
不思議な情景が胸にひらめいた。取り留めもない妄想が揺られまぶたの列車の子守歌となって、疲れ切った神経を雨だれみたいになだめる時、彼は思考とも夢とも定かではない奇妙なイメージを心に満たしたのである。
あるとき、ニワトリと飼い犬が話をしました。俺たちは似た者同士だ。人に飼われて、餌をもらって、そうして、自由を奪われていやがる。君は、そこから出たいの？飼い犬が、飼育小屋のニワトリに尋ねます。出たいに決まってるじゃねえか。柵が壊れたら、外へ逃げ出してみせるんだ。
外へ出て、生きていけるの？
当たり前だ。俺はいつだって憧れてるんだ。奴隷みたいにぎゅうぎゅう詰めにされて、毎日卵を産まされるなんて、割に合わねえ。
だって、ぎゅうぎゅう詰めって、君たちみんな、毎日毎日、井戸端会議で、大はしゃぎしているだけじゃないの。与えられた卵作業だけ、していれば餌を与えてもらえるからってさ。僕なんかよりよっぽど、ぐうたらに眠りほうけているじゃない。
なんだと？俺たちに自由意志はないとでも言う気か。
うん。はっきり言わせてもらえば、つながれているのは事実だとしても、つながれていない環境じゃ、生きていけないんじゃないのかな。
インコと一緒でさ。うるせえ。そんなこと言ったら、お前だって一緒じゃねえか。
そんな口調はよそうよ。僕はね、もともと野良だったんだ。町へ出ても、餌を見つけられるし、危険を察知すれば、逃げ延びる自信だってある。いざとなったら噛みついてやるしね。この鎖はね、だから霊族の鎖じゃない。ただ、僕が僕の意志で、ここの主人に使えようと決めたから、進んで、契約を結んだだけのことさ。
嘘を抜かすな。奴隷は奴隷だ。何も変わらねえ。
だって君たち、もし柵が破れたら逃げ出すだろう。
当たり前じゃねえか。
でもさ、逃げ出して生きていかれると思うの？
俺たちに生存本能がなくなっているとでも言いやがるのか。
うん。言っちゃ悪いけど、そう思う。
てめえ、黙って聞いていれば、つけ上がりやがって。
まあ、落ち着いて話を聞きなよ。だいたい君は、生まれた時からそこにいるんだろう。どうやって自由社会で生きていかれるのさ。自然に置かれた状態で。だいたい、君、空を飛べるの？
そりゃ、お前、いくらだって、これから、そうさ、外を出てから、どうにかしてやるのさ。
それは無理だよ。子供のうちの慣習は、絶対的に一生を規定してしまうんだ。人だって動物だって一緒さ。だから未成年のうちこそ、一生分の命を、そのものらしく生き抜くために、餌やらおしゃべりやら、娯楽一辺倒に溺れさせないで、つまり、ベラベラ鳴き声ばかりから元気で、いつも誰かと横並びにくっついていないと落ち着かないくせに、実際の行動は、卵を産むくらいしかできないような、ちっぽけな企画品にならないために、あらゆる皮膚感覚と、肉体の記憶を懸命に知性と結びつけて、幼い頃の僕みたいに、たとえゴミ箱を漁ってでも、人間の子供を手なずけてでも、実際に行動して生きてみなかったら、もう大人になってからでは、企画品に従った生き方しかできなくなってしまうんだよ。
つまり、俺がここを出ても、今さら、生きられねえとでも言うつもりか。
怒り出すかと思われた鶏は、急に承知してしまったようでした。威勢はいいのですが、実際は
四六時中檻の中にいて、犬と体を突き合わせたことすらない臆病者ですから、偽物の口調には過ぎないのです。つまりはほんの小物であり、その上、図星のところを指摘されたものですから、どう答えていいか、わからなくなってしまったのでした。だからさ、半分は仕事をこなしてこき使われているんだけれども、一方では圧倒的に社会に守られているんだよね。そうしてそこを離れては、詰め込まれた檻の中で卵を産むという環境以外では、君たちはもう何者としても行動できなくなっているのさ。それでいて、外を羨ましがっている。何か違っていると思うけどな。あるいは君たちは、羨ましがっているものを手に入れる気なんか毛頭なくって、ただそのことについて、ベラベラ喋りたいだけなのかもしれないね。だから、いざ柵が壊れた時には、やっぱり躊躇して小屋の中に留まっているんじゃないのかな。
だって、お前だって。
僕は時々、鎖だって外してもらえる。だからその気になれば、走って逃げることだってできるんだ。もし主人が気に入らなければ、本気で刺し違える気があるならば、その後の処刑は免れないにしても、首に全力で噛みついて、殺すことだってできるかもしれない。それでいて、首輪を苦にもせず、彼に従っているのは、それが僕の選択した自由意志であるがゆえにであって、隷属とはまるきり別のものだ。よく、忠犬だなんて、馬鹿にするやつがいるけれど、あれは違っている。僕らの忠義は、真に自発的なものだ。自発的というのは、つまり、労力に見合う対価や、賃金や、安定や、餌を求めて、忠義を示しているんじゃないってことさ。あの、だらしのない人間どもの、職場で見せる忠義とは、まるで違っている。だから奴らが、中堅みたいに職場に隷属して、なんていうのは本当に腹が立つ。中堅は、職場になんか決して隷属しない。職場は、仕事をして、対価を得るための施設だからね。それは、愛情を注ぐ生身の相手とは、区別さるべき存在だからね。それを、企業に隷属して、企画化された部品になっているにもかかわらず、会社のために自発的に行動してなんて、ほざくようなご認証と一緒にされるのは、我慢がならないのさ。だからね、たとえ僕が君の立場で、餌を得るために、卵を産み続けたからといって、いざという時に身を挺して、職場に奉仕したりなんかしないよ。だって、子供に育てられない卵を産み落とすなんて行為に精神を注ぐべき価値があるわけないじゃない。誰かのための親切じゃなくって、利潤を生み出すことが最終目的の行為に忠節を尽くす価値なんかあるわけないじゃない。僕はそんな真似は決してしない。けれども、自由意志に基づくあるお気に入りの誰かのためになら、それが組織でなく、人と人の、あるいは犬と犬の、あるいは人と犬の、一対一の関係から成り立つような、愛情の関係で結ばれているのならば、僕はどんな忠義だって全うしてみせる。自分の意思として献身を貫いてみせる。だから、僕ら犬というものは、人間よりも、君たち鶏よりも、そうして、奉仕の気持ちを持たない猫なんかよりも、よっぽど自由の精神を、孤高の旗印を、胸に秘めているものなんだ。だいたい君たちはいろいろ言っているみたいだけれど、 一体に待遇の改善を求めて、全員一丸となってストライキをでも敢行することすらできないじゃないか。ただ酒を飲んでは愚痴って、でも本当はその小屋の中が安楽でたまらなくって、そこから逃げ出すなんて思いもよらないんじゃないのかな。鶏はもう答えませんでした。そうして夜になるまで、自分はこの小屋から本当に逃れるだけの勇気は持ち合わせていないのかしら。こっそり涙を流しながら、仲間たちのおしゃべりにはもう加わらず、一話で物思いにふけっているのでした。